いつもはベーテルっていうね、名前で皆さんが活動しているってお話を伺っているというコーナーなんですが、月に1回ですね、静岡市葵区朝畑遊水地というところがあって、ここは普段は、静岡市のたくさん雨が降った時の水を貯めてくれるという貯水池にもなっているんですが、もちろん普段は湿地帯の美しい自然、貴重な自然が広がっていて、官民企業に施設に病院に学校に本当に大勢の方たちが集まって、その辺りを守ってくれて、そして素敵なイベントも開いてくれているというところなんですが、その中に一緒になって活動したり研究もしてくれているという若いお二人が今日は来てくれました。常葉大学社会環境学部社会環境学科からお名前どうぞ。
常葉大学の大石翔乃です。
そして
大石美也です。
というわけで、どちらも大石さんなんですが、特に関係はないそうです二人とも4回生、
はい、
そうですね、4回生です。
いつからの朝畑遊水池には関わってくれてますか？
3回生の時から、長江鶴のゲートの、教諭を知ってというよりゼミの活動で、いろいろ駆除活動などを行っていくにつれて知っていく形となっております。
これ社会環境学部っていうのは大体どういうことをするところですか？
本当に幅広いことを学べる学部で、最近で言うと SDGs とかの街づくり系であったりとか、私たちがいるような植物だったり生き物だったりを知るところだとか、幅広く学べるところです。
社会環境って言ったら本当そうですよね、どれもこれもそういえばそうだねっていう、感じに。
そうですね、いろいろなことをやってますね。
でその中でじゃあ自分でチョイスできるわけですか？
そうですね、3年生に上がる頃にゼミ選択があるんですけど、そこでやりたいことを、2年の終わりまでに決めて、そこで選んで自分のやりたいことに進んでいくという形になってますね。
翔乃さんは何というふうに選んだの？
もともと1年生の頃から、社会環境学部の、自然系のゼミでバスツアーを企画しているんですけれども、その中でいろいろ植物のあれこれだったり地形だったり、いろんなものを知ることができるバスツアーがあるんですけど、そこで、自分の所属する、浅見ゼミに
と浅見先生のところに、
いろいろご縁がありまして、その縁をもとに、3年生でゼミを選んでそっちに進んでいったっていう形になりますね。
じゃあ研究テーマは？
研究テーマ、僕は長江鶴のゲートの、静岡市内における分布という形でやってまして、今朝畑遊水池長江鶴のゲート、ものすごい勢いで広がってるんですけど、そこから流れて巴川の支流域、どんどん広がってるので、今それがどういうところにあるのかっていうのを調べてます。
皆さんは？
私はフィールドワークといって、現地でいろいろ実際に見たり体験することがすごい好きで、それができるゼミっていうので同じく朝見ゼミを選びました。
でテーマは？
テーマは私も長江鶴のゲートっていう、外来植物になります。
このね、あのコーナーでは時々ベーテルの皆さんが来てくださって、その長江鶴のゲートがいかに悪いやつかっていうことをね教えてくれてるんですけど、改めてちょっと解説していただけますか？
はい、長江鶴のゲートは南米原産の外来植物で、特定外来生物っていう、国で指定されたもう凶悪な植物になってます。
凶悪な、
で持ち帰ったり保管したり移動させること全て法律違反になってしまうので、見つけてもあまり手を出せないような、そんな植物になってます。
あったっていうのはこう素人でもわかる？
そうですね、周りの植物に比べてちょっと色が淡くて、なんか割とマット状、すごいマット、絨毯みたいに広がってるところがあるので、ちょっと目を凝らしてみればすぐにわかるかなって思います。実際先日にも朝畑遊水地の第二校区というところに行ってきて、そこで長江鶴のゲートがたくさん繁茂している様子を見てきたんですけれども、そこでもすごい広がってるので、そこの巴川の、繁茂しているところを見れば、ちょっと緑色の違う部分があるので、わかるんじゃないかなと思います。
もう密集している感じ。
そうですね。
あ
見ました。そういえばなんか水の上歩いていけそうな感じになってるの。
まあけど実際は歩いちゃうと沈んじゃったり踏み抜いてブチブチってなって広がる元になるので絶対に歩かないでくださいね。
はい、わかりました。でも今言ったように普通はそういう外来生物って除去しなきゃダメでしょ。
そうなんですよね、うんうん、基本は除去しなきゃいけないです、
うん、で新聞にもね市長も難波市長も一緒になってなんかみんなで撮っているところが出たりしましたけれど、でも触っちゃいけない、
うん、そういう知識のある人が許可を取って、まあ、駆除活動を行うと県の広報等で、まあ、周知した場合は駆除を行って大丈夫です。
ちゃんと届けを出してやるわけですね。
そうですね、
除去するのにも、
はい、
でも黙ってたら増えちゃうでしょ。どんどん
黙ってたら増えちゃうんですけど、黙って駆除して万が一広がってしまったりとかだともっと大変なことになるので、あくまで届け出を出してちゃんとみんなが、うん、まあ、分かってる状態でちゃんとやりましょうっていうのはあります、うん、
その長江鶴のゲートがどのくらい無敵かっていうところをちょっとそれじゃあ皆さん
はい、本当に1ミリとかの長さからでも発芽って言って新しい芽が出てくるので、そのちっちゃい断片が残っちゃってもまた広がる。
そんなわかんないもんね外で、
はい、そうなんです。はい、で根っこを地下50センチとかまで伸ばすんですけど、
そんな
に、はい、でもそれを全部取り切らないとまたそこから出てきちゃうので、
勘弁してよだね、
すごい大変ですね。
どうすればいいの。
本当に大変な、
本当に大変なんですよ、ね。実際なんか長い鶴のゲートがあるところだいたい数株あるだけじゃないかっていうのが見えるところもあるんですけど、うん、実際水中を見てみたら実際朝の袋が丸々一袋丸々使っちゃうくらいに下にたくさんある場合もあるので、
う
ん、
あ、そうか、見えてないところにってことか。
本当に見えてないところは本当に大変ですよ。
2人はその駆除するところに行ったことはあるんですか。
はい、ありますね。実際に駆除も何回か行ってます。
どうやってやるんですかそれ。
いろいろ方法は試したんですけれども、うん、まあ一番有効、今のところ有効だったのはやっぱりたくさんの人を募って人海戦術でどんどん駆除していく、
うん、掘り起こすってこと。
そうですね、どんどん下からもうすくうように取って、うん、ロール状に止めたりして袋にどんどん入れてく。
あ、つるになってるからぐるぐるぐるぐる回ってことですか。
そうですね。
そうするとそのさっきねみやちゃん言ってくれた1ミリの破片が出そうですけど。
そうなんです、はい、なんで長いネットを張ってそこから外に出ないようにしたりとか、うん、
魚捕まえるみたいな。
そうです、そうです、ね、そうです。
実際そんな感じで駆除してます。
でもその取ったものだってどうやって始末する。
基本は、1日置いて水抜きを行った後で今のところは沼上の清掃工場で、まあ、焼却処分を行ってます。
燃やせば大丈夫、
う
ん、
そうですね、
はい、大丈夫なんですが、うん、ただその時に燃やしてもらうために結構なお金がかかってきちゃうので、うん、
実際に駆除を行った時、まあ、大規模にやった時には合計116だったかな、そのぐらいの、まあ、長江鶴のゲートを駆除しまして、
うん、
だ
いたい、袋で言うと、
そうですね、重さにして水抜いた後でだいたい1トン超えてましたね。だからお金も、まあ、ものすごいかかりましたね。
他に方法はないんですか。
一応今研究を進めているところで、うん、例えばその長江鶴のゲートを肥料にする取り組みを他の県が行ってたりとか、
うん、他の県で、
はい、でも静岡でも実際にやってみたいっていう声も聞いたことがあって。
怖いね、ちょっと。
そうですね、
怖いですよね。
増えちゃったらどうしようだよね。
はい、あ、そうなんです。
除草剤みたいのもダメ。
除草剤は一応長江鶴のゲートに効くであろう薬品は分かってきてはいるんですが、うん、やっぱりすごい強いものなので川に流すとか田んぼで使うとかができなくて。
田んぼ、今話がありました。つまり、はい、湿地帯だったらどこでもだったら水田も大好きってこと。
そうなんです。
そうなんですよね。実際、まあ、徳波大学の近くの方にあるいくつかの田んぼでも まあ、流れてきたんじゃないかなということで、まあ、生育が確認されてるんですよね。
あらら、今ねただでさえ田んぼは大事なのに、
はい、用水路から流れてきて、はい、それが広がってしまったりとか、はい、
まあ、あと駆除しようにも実際所有者のこと、うんうん、こともありますから、うん、むやみに入るとやっぱりダメですし、だからやっぱり所有者の方にもいろいろ指導して、うん、まあ、長井鶴のゲートに関する知識をつけて、まあ、適切にやってもらうしか今のところはないのかなっていうのはありますね。
あとは釣りする人がそういう隠れ場があると魚が取りやすいっていうので、うん、わざと入れちゃってるんじゃないかっていう説もあるにはあ
ります。水草のところに魚が集まるから、
はい、
住まいにするから、
はい、凶悪なものとは知らずに持ってきちゃってる可能性が、
だからそういうのを防ぐためにもどんどん周知していって、長井鶴のゲートは危険だよ、危ない、まあ、やばい、やばいよっていうのをどんどん周知させていかないとかなというのはありますね。
うわ、
まあ、僕たちも長井鶴のゲートがこんなにやばい植物だっていうのは実際ゼミに入ってから、うんうん、知ったので、
うん、で、じゃあ、塩水につけるとこうダメになるとかよくね植物言うけど、そういうやり方は
ないですね。
なあ、すごい塩害に
塩害にも強くて、実際清水の折戸湾あたりでも、うん、見つかってるんですよ。おそらく
塩水平気、
平気ですね。多分巴川の河口から、うん、そこから流れて折戸湾に漂着したんじゃないかなっていうのがあるので、おそらく、まあ、塩水は平気なんじゃないかな。
はあ、じゃあそれも平気で、あ、じゃあ、干すって話がありましたから、
はい、
乾燥してこう日が照ってなんていう時だったら大丈夫。
まあ、本当に水が全くない状態だったら枯れていくとは思うんですが、あまりそういう状況にもならずという感じで、
うん、
乾燥した陸域にもどんどん根を広げて広がっていくような植物なので、
そうですね、実際浅端遊水地近くにある浅端川の土手のあたり、うん、結構乾燥してるんですけど、うん、そこでもやっぱり、まあ、水中よりは、まあ、少ないんですけれども、やっぱり生育が確認されてるので、やっぱり本当にちょっと乾いててもちょっと水があるのかな、そのあたりでもどんどん確認されちゃってますね。
うわー、全くそりゃ研究のしがいがありますね二人とも実はね研究テーマに選んでるって話だったんですけど、はい、どういう部分を研究してるんですか？
そうですね、僕だと静岡市内の分布ですね、
うん、
要は浅端遊水地で本来あるんですけど、それ以外にもどんどん下流域に流れてってるので、どこで確認されるのか、支流のどこに広がってるのかっていうのを調べてます、
うん、
実際僕、まあ、歩いて調べたんですけど、まあ、巴川はもちろん浅端川もなんですけど、あと大谷川放水路、あるじゃないですか、あと東静岡駅の歩いてすぐの公園の近くに長井鶴のゲートがあるんですよね、
びっくり。
遠目で見ても分かるので、
はあ、
まあ、もし静岡市民の方々見れたら見た方がいいと思いますよ。
あ、これだって、だってそれこそ治水の問題で水が流れなくなってしまうことも考えられますよね。
そうですね、僕が見たところだと割とちょっと水が止まってるところに溜まって、そこから広がっちゃってるのかなって、またそこから固体がブチブチって雨が降ったりして、ちぎれてどんどん流れて下流に広がって、
立ち悪いね、
立ちが悪いんですけど、まあ、降りて駆除するわけにもいかないので、現状ちょっと、まあ、どうしようもないのかな。できるのが浅端遊水地だけってなっちゃうと、
まあ、なかなかそれを減らすことができなくなっちゃいますので、見つけたらどうすればいいんですか？どこかお知らせをすればいい？ま
あ、そうですね、うん、静岡県の方だったりとか、うん、そういう行政の方に報告していただけると、
それが一番いいですね。みや、はい、ちゃんはどんなふうなことを？
はい、私はさっき長江鶴のゲート1ミリのかけらでも広がるって言ったんですけど、うんうん、じゃあ例えばそれが葉っぱからでも花からでも、うん、根っこからでも広がるのかっていう、どこから広がるのか、あとどんな環境でも広がるのかっていうのを調べる研究をしてます。
あ、じゃあ2人がそれを調べてくれることによって、はい、これから対策を立てやすくなるってことですね。そういう研究がね。
そうですね。
あ、頼りにしてます。
ありがとうございます。
頑張ります。
頑張らせていただきます。
ちなみに塩野さんはもう、言っていいのかな、 J 海南の方に、
はい、
はい、そして宮さんが ちょっと長い名前なんですけど静岡県信用農業協同組合連合会、
はい
はい、入ることが決まってるっていうので、農業自体の未来のことも考えてくれてるんですね。
はい、
実際にその町のことであったり農業のことを一緒に考えていく人材になりたいなと思って選びました。
素晴らしい
ですね、はい、
そうですね、僕も今どんどん、まあ、地方の農業が、まあ、どんどん衰退していく中で、うん、新しい企画だったりそういったものを起こして、まあ、地方からどんどん、まあ、農業を活性化させていきたいなというまあ、野望があります。
いいですね野望っていうところがいいですねそうかそうか、だって本当にさっきもオープニングで話したけれども、静岡おいしいものいっぱいあるんですもんね。
う
ん、
そうですよね、やっぱ静岡県、まあまあ、他の米どころには及ばないですけど、お米もだいぶ育ってますし、あとレタスだったり、まあ、さつまいもだったりいちごだったり、いろいろおいしいものあるので、うんうん、僕も実際食べることが大好きで、いろいろお世話になっております
こういう農業にはじゃあ小さい頃から興味があったんですか？
小さい頃はまあもともとなかったんですけど、いろいろまあ小学校の頃から中学校の頃とか、いろいろまあ芋掘り体験だとか、 あとの、まあ、それこそ農協のマルシェとかに親についてって、いろいろ体験していくうちに、まあ、興味を持ち始めたっていうのがありますね。
大事なんだな。みやさんは？
私は田舎育ちなので、
浜松っ子でしたね、
はい、はい、浜松の方で、うん、本当に周りが畑や田んぼだらけのところで育ってきて、小さい頃から田んぼに入ってカエルいっぱい捕まえたりとか、
あ、僕もやったわそれ
お庭にあの畑があるので作物育てたりしてたので、うん、はい、親しみはすごくあって、うん、本格的に興味を持ち始めたのは本当にゼミに入ってからなんで、はい、
まあ本当にこれからますますね、食が大事な時代になっていくし、もっとみんなが一人一人が食の近くに行って、どうやって作られてるとか、どうやって作るんだっていうところの、その皆さんの力とかね、そういうものを知るっていうことが必要な時代ですもんね。
そうですね、
うん、まあ、長江鶴のゲート大変ですけど、それも合わせて、そして未来の農業も合わせて、
はい、
お二人にはきっと輝く嬉しい明日が待ってると思いますので
ありがとうございます。
ぜひこれからもよろしくお願いしますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。というわけで、もし私たちがその、あの外来種を見つけた場合というのは、触ったりとか持って行ったりとかってすると、それだけで罪になるそうですから、うん、ぜひ皆さんまずは届けをするということで、どこにあるのかっていうのをしっかりね、またお知らせしていただいて、駆除することができれば何よりですので、そんなご協力もお願いしたいと思います。
はい、そしてすいません、はい、一つだけ、駆除にすごく人手が必要なので、もし一緒に駆除してみたいっていう方がいたら、ぜひぜひお声掛けくださると嬉しいです。
素晴らしいです。若い人たちとやべますよ。
いればいるほど駆除が進むのでお願いしますね
ありがとうございます。徳波大学の大石翔奈さんとみやさんでした。